おはようございます。今年度の聖句はここに書いてあります。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火です。私たち一人一人の成長に御言葉がいかに大切なものなのかを物語っている言葉です。実際にその私たちの人生の光となった御言葉、まあ暗闇を歩くことっていうのもあるものですが、そのような時に見出した灯火となるような御言葉、振り返っていくことも大事だなとそのように思わされるところです。コロサイの教会は、コロサイの信徒への手紙を読んでおりますけれども、あと、2回だったと思います。2回で終わりますので、どうぞお付き合いくださればと思います。コロサイの教会は律法によって歩むようにと進める人たちに惑わされて、おりました。しかしそうした惑わしに対してパウロは今日読んだ箇所の御言葉からしますと、あなた方はキリストと共に死に、キリストと共に復活させられたのだから、この世に属しているような歩みではなく上にあるものを求めなさいと、そのように記していきます。上にあるものというのは、復活されて神の右に座しておられるイエス・キリストのことで、神の御旨を全うされた御子に習いなさいという、そのような意味だということです。よくこの神の右にっていうふうに、キリストのその、おらせられているところが神の右というふうに言われているわけですけれども、聖書の中で右とか左とかいうときに、その意味があるということを皆さんなんとなく覚えておられると思います。コヘレトの言葉の10章の2節にこんなふうにあります。旧約聖書の1046ページになりますけれども、コヘレトの言葉の10章の2節に、賢者の心は右へ、愚者の心は左へとあるんです。賢者の心は右へ、愚者の心は左へ。僕は包丁やハサミを持つ手が左手なんですね。でどっちかというと昔は左利きだったんだなということを感じます。小学校に上がった時にペンを、鉛筆を持つ手を右手に矯正された覚えがあるんですね。それで右手をある程度使えるようになったんですが、それでどっちかというと左手で器用にいろんなことをしてたというのが記憶にあるところですが、だから左に関心はあるんですけれども、左を愚者というふうに言われると えって思うんですね。でも聖書はそういうふうに伝えています。世の終わりが来るというふうに聖書は語ります。世の終わりはイエス・キリストが再臨して、そして、迎えていきますけれども、最後に再び来られたイエスによって審判が行われます。右側には神の国に招かれる羊が登っていきます。そして左には裁かれていくと言われていますヤギが分けられていくわけです。そのように右と左がこう分けられてあるわけですけれども、まあ時々こういうことも言われますね。右はまあ神の使い、神の御旨、御心を表す、力を表す、そういう権威的なものが表されていきます。左は裁き、審判、そういうふうな意味で語られていくことがあるというふうに言われていたりします。まあ覚えておかれるといいと思いますけれども、その神の右に、まあ今日のちょっと戻りますけれど、右に座しておられる方を見上げなさい、上にあるものを求めなさいというふうに言われているのがこのコロサイの手紙のことです。とても大事なことです。神の右におられる方を心に留めること、その方の歩みに習うものになるということが進められているということです。御子に習う者たちはどのように習うのか、それはイエス様が弟子たちに示された私の戒めはこれであるという言葉に心を開いていくということだと思います。互いに愛し合いなさい、ヨハネ福音書の13章の34節の御言葉、とても大事な御言葉として私たちは記憶しているものですけれども、まさに愛するということを全うされたのがイエス・キリスト、その歩みに習っていきましょうということです。コロサイでは異端に習ってはいけませんということを勧められているんだと思いますけれども、でもそうではなくて、ねばならないっていうんではなくて、イエス様に習いましょうっていうことだと思うんですね。イエス様のされることに心を開いていきましょうということを進めていると思います。パウロは上にあるものとともに地上的なものも教えています。それはみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望、貪欲であります。神の怒りを招くようなことだと伝えています。左手を使って器用にハサミをこう使うと、周りの人は誰も左手を使ってなかったので、お前は器用だねって言ってくれました。何も左手でやってるのは右手で ハサミを使えないから左手でやってるわけですけれども、器用だねって言ってくれる周りの人の言葉に気を良くしていたのをよく覚えます、覚えています。気を良くして調子に乗る、まあこの世的なことなのかなという感じもしますけれども、一つの個性としては大事だなと思いますけれども、そんなふうに覚えますね。なおも人の注目をこう集めようかみたいな、そんな貪欲なこともそういうところから始まっていくような感じもします。そのような中に例えば私たちは昔あったということです。コロサイの人たちもそのような古い歩みの中にあったと。パウロはそのような古い人をその行いとともに脱ぎ捨てなさいと、脱ぎなさいじゃなくて捨てなさいっていうふうに言われている。捨てなさいですよ。振り返っても振り返ることができないように捨てなさいと。でも個性ですからね、なかなか難しいものもありますよね。例えば個性的なものというのは難しいものもあります。しかし作り主の姿に習うときに、新しい人を身につけていくときに、それはまた個性をまた違った現れ方をするんじゃないかと。まあイエス・キリストによって新しい思いが与えられていくようなことです。マタイ福音書にこんなメッセージをイエス様は語っています。五章の40節41節、あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。イエス様に習うと大変だなと思い知らせている言葉だと思います。いや、思い知らされることが大事だと思います。損をしたくないっていう思いが誰の心にもあるのではないかなと思います。損するより得をしたい、東日本大震災が発生したときに、ある日の夕方電話がありました。関東から被災して関東から親類を頼って福岡に来た人からです。2人の女性でした。その彼女たちの親類は糸島の高齢者の施設におられると。これから会いに行きたいのだけれど、もう夕方で時間もない、福岡に来るのがやっとで、実はホテルに泊まるお金も余裕も全くないのだ、助けてほしいと、そのように言ってきました。本当のことを言ってるのかどうか よく分かりませんでした。今も実は分からないんです。まあけれど悩みつつ突き放してもいいんじゃないかと思いつつも、二人の女性が連絡をしてきたことが少し重たい。この後の時間どう過ごすのだろうか、それが心配でかなりイライラしました。本当のことがわからないので落ち着きもなく、まあ二人に接したと思います。そしてビジネスホテル、天神のビジネスホテルを取ってそこに泊まってもらうことにしました。持ち合わせているお金を少し、まあだいぶかな財布の中のものをだいぶ出したと思います。そういうことをしてとにかく今夜は安心して寝てもらおうかなって思いました。助けられた人は普通であればその後のことを報告してくるものです。しかし何もありません。自分のしたことはよくなかったかもしれないとそのように思い知らされている、そういう面があります。しかしですね、御言葉があるんです。先ほどコヘレトの言葉の10章を読みましたけれども、11章の1節にこういう言葉があるんです。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい。月日が経ってからそれを見出すだろう。という言葉です。あなたのパン、自分のお腹、生活を満たす意味を持ったパンですけれども、それを無駄にするということですね。水に流すということは、コヘレトの言葉はそのことを指しているんです。無駄になるようなことだと。でもそれをしなさい、月日が経ってそれを見出すだろうって教えるんです。とっても大事な言葉です。イエス様だったらどうするだろう。そういうことを考えるわけですけれども、イエス様はすべてのことをご存知だと、そう信じて、まあ向き合っていくということをしたんだと思いますけれども。助けの必要な人が本当に助けられていったらいい。これ本当に大事なことだと思いますけれども、でも実はそういう思いとともに、その時はどこか心の中でお前は自分さえ良ければいいと考えているんだろうと、実は東日本大震災は2011年でしたから、2010年の3月までは水戸にいたんですよ。 1年前は、1年前の出来事だったらば自分は被災していただろうと思います。そうしたことを考えてみると、自分は良かったとただただ思ってたかもしれない。水の上に投げたパンは自分に返ってきてますよね。自分のことを、心の内を表してくれている、そういうことを気づかせてくれてよかったなと思いますよね。問題の根が自分の中にある。古い人を脱ぎ捨てよ、本当に教えています。古い人は自分の、皆様の中でこの古い人という言葉の意味はあるのではないでしょうか。その自分に向き合っていくことができるように、聖書の御言葉を開いていく、受け取っていくことです。それがここで言う日々新たにされるということです。コロサイ書の3章の7節以下、あなた方も以前はこのようなことの中にいたときには、それに従って歩んでいました。今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのですと。本当に向き合っていくときに、ああこれだっていうことに気づきますよね。気づいただけではダメですよね。ちゃんと、まあ左か右かを意識して右を取っていかないといけないと思うんですね。それが新しい人を身につけるということだと思います。新しい人を身につける、どうやったらいいのかっていうことがあると思います。それは感謝することですし、祈ることですし、そして御言葉に深くまた接していくことです。感謝すること、ああ自分はこんなものだった、教えていただいて感謝いたしますということだと思いますね。自分の心が動くようなことだと思います。そのように向き合っていく中で、守られ、支えられ、そしてさらに導かれていく。ね、震災のために支援する側っていうふうに思っていた節があるんですが、でも実は自分こそがいろんな人たちから支えられ、祈られてきたということにも気づかせていただいた。人に迷惑をかけてはいけませんってよく教えられてきましたけれども、いや何のその本当にご迷惑をいろんな人におかけしてきた。でもそのことによって 実は自分は教えられ、支えられ、自分自身について気づかされ、力をいただいてきたんじゃないかな。真の知識に達するってそういうことなのかな。コロサイの手紙は来週お話しすることですけれども、さらに進みます。大事なことが本当に教えられています。共にその恵みに預かっていきたいと思っています。感謝です。お祈りいたします。神様、私たち一人一人のことを神様がよくご存知であることを私たちは今覚えております。そして感謝しています。罪の中から私たちを救い、あがなって御国に通ずるその歩みを始めさせてくださっています。御言葉に学ぶようにと教えられ、また今日もそのことを再び考えさせられ、新しい一週間に向き合っていこうと思っています。向き合うことは私たちの前にあることとともに、私たち自身のことであることを教えられます。神様、この私自身をまた取り扱ってくださり、日々新たに作り変えてくださいますようにお願いをいたします。お一人お一人の祈りと願いに合わせてイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。